誰もが安心して暮らせる思いやりのある町、福祉と健康、子育て環境日本一、子育て・子育ち環境の充実に向けては、子どもと子育て家庭を支援するための総合計画である、伸びゆく子どもプラン・小金井に掲げる施策を市民・関係機関とともに推進し、定期的な効果の検証と取り組みの改善を図ることで、子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指してまいります。待機児童対策については、潜在的需要を含め、保育需要は年々増加傾向にあることから、計画的な待機児童解消及び保育サービスの拡充を目指し、引き続き認可保育所の新規開設及び認証保育所から認可保育所への移行による定員増などを推進するとともに、認定こども園の開設を支援するための体制を整え、平成29年4月の待機児童ゼロに向けて取り組んでまいります。健康長寿、幸は幸福の幸。人々がいつまでも健康で生きがいを感じ、安全安心で豊かな生活を送ること。支え合い、愛は愛情の愛。思いやりを持って互いに互いを支えていくこと。介護が必要な状態になった場合においても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に努めるとともに、健康寿命の延伸と多くの高齢者が生きがいを持ち、地域社会の担い手として役割を果たすことのできる仕組みづくりを推進いたします。中でも、一人暮らし高齢者の見守りについては、民間事業者との見守りに関する協定を締結し、民間の力も活用しながら、地域全体で見守ることができる体制を構築してまいります。また、高齢者が健康を維持し、元気で暮らし続けられることを目的として、ボランティアポイント制度を開始し、ボランティア活動への参加を促進するきっかけとしてまいります。障害者福祉の取り組み。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が、本年4月に施行されます。今後は条例の制定も視野に入れながら取り組みについて検討いたします。また、児童発達支援センター、キラリについては、本年4月から指定管理者制度を活用した運営形態へと移行し、経験豊かな事業者のノウハウを活用して、利用者の利便性とサービスのさらなる向上を図ってまいります。健康・医療に関する取り組み。高齢化の進展やライフスタイルの変化とともに、疾病構造が生活習慣病を中心としたものに変化しています。生活習慣病を予防し、健康の維持及び増進を推進するため、引き続き特定健診の結果を活用しながら、世代別・疾病別予防教室を実施してまいります。また、新たな取り組みとして、骨髄末梢血管細胞の移植推進及びドナー登録者の増加に寄与するため、骨髄移植ドナー支援事業奨励金の交付を開始します。食育推進計画は、改定を行い、食育に関する情報の集約と提供を積極的に行うなど、さらなる食育の推進に努めてまいります。一方、大規模災害発生時に関係機関が円滑に連携し、迅速な医療・救護活動ができるよう、昨年12月及び本年1月に東京都立多摩総合医療センターが中心となり、北多摩南部医療圏災害医療頭上訓練を実施いたしました。今後も近隣市や関係機関等と連携した医療体制の構築、地域防災力の向上を目指してまいります。福祉関係施設について。 地域の福祉活動の拠点となる福祉会館については、老朽化が著しく、また耐震性に問題を抱えているため、本年3月をもって閉館し、解体作業に移ってまいりたいと考えています。なお、福祉協同作業所については暫定的な措置となりますが、日中活動、就労支援の継続性を重視し、JR 東日本のご理解のもと、JR 東小金井駅東側高架下への機能移転を進めてまいります。最後に、これら4つの柱を推進するための計画の推進について申し上げます。第4次基本構想の将来像の実現に向けて、第4次基本構想の将来像を実現するためには、市民参加や市民協働に加え、行政サービスの向上と行財政の改革、計画的行政の推進、財政・財務の健全化を図ることが必要です。市政の主役は市民の皆様です。市民の声に耳を傾け、その声を市政に反映できるよう、市民参加の機会の拡大に向けて、様々な手法により、幅広い世代の市民参加を推進いたします。新しい自治体経営。行財政改革は、まさにこれからが正念場であります。たとえ多くの困難があるとしても、それらを乗り越え、これから進むべき道を定めることが、私の責務であり、責任であります。このため、戦略的な経営改革の確立に向け、新たな指針を熟慮の上策定し、真の行財政改革を進めてまいります。人材育成の取り組み。今後も厳しい財政状況が続くことが予想される中で、市民の期待に応え、山積する行政課題に対し、限られた財源を有効に活用し、かつ少数精鋭により最大の効果を上げるような行政運営が求められています。多種多様な市民ニーズを的確に把握し対応するため、第2次人材育成基本方針の通り、市民協働意識、チャレンジ精神、プロ意識、コスト意識を持つ職員の育成を目指しています。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた東京都の取り組みへの職員派遣の検討など、市の職員として誇りを持ち、市民の喜びを自らの喜びとし、生き生きと輝く職員、を育成するための取り組みを推進いたします。税収の安定的な確保。また、本市の歳入の機関である市税等の納付については、自動電話催告システムを導入し、市税及び国民健康保険税の現年度対策を強化し、納税者の利便性向上と税収の安定的な確保を目指してまいります。新庁舎建設の検討。最後に、新庁舎建設についてです。冒頭、私の基本的な理念の一つとして、公共施設全体の将来ビジョンの策定と庁舎問題の解決の中で若干触れさせていただきましたが、小金井の未来のため、長年にわたる庁舎問題を決着してまいりたいと考えておりますことを改めて申し上げさせていただきます。この問題に対する基本的な考えをお示しさせていただきます。まず1点、新庁舎は庁舎建設予定地に整備してまいりたいという点。もう1点が、新庁舎竣工の暁には、第二庁舎は所有者へ返還することとしたいと考えております。この庁舎問題の解決についても、様々な検討や議論を行い、準備を進めてまいります。